またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください、と言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に変えて、遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして、財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にあって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べるものをくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返って言った。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親は、しもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから、肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして、祝宴を始めた。今読みました聖書の箇所は、イエス・キリストの例え話の一つで、放蕩息子の例えと言われています。今朝は、この例え話から、神様の愛の深さについて、ご一緒に学びたいと思います。ある人に、息子が二人いた、という言葉で、例えが始まります。そして弟は、自分のもらうべき財産を、お父さんにもらい受けた後、遠い国に旅立っていきます。当時の習慣では、息子は父親の生きているうちに、遺産にあたる部分を要求できたそうです。さて、家を出て、遠くの国に出て行った弟は、そこで初めて自分の弱さを痛感することになります。放蕩の限りを尽くして、財産を無駄遣いしてしまった、と書かれていますように、まず、欲望をコントロールできない自分というものを知ります。子供が手当たり次第、自分に興味のあるものを求めるように、快楽にのめり込んでいきます。心の底から込み上げてくる欲望を抑えることができないのです。確かに、私たち人間にとって、自分の内にある欲望を抑えるのは難しいことです。弟は、そうした現実が自分の中にもあることを知ったのです。そんな時、ひどい飢饉が起こって、彼をどん底の生活に落としました。弟は、生きていくことの厳しさを知りました。人間が生きていくために、どんなに努力をしても、その努力を一瞬のうちに吹き飛ばしてしまう現実があることを知らされます。今日でも、不況の嵐、災害などが容赦なく私たち人間を襲ってきます。それは、生きるための私たちの切なる願いを無残に打ち砕いてしまいます。弟は、財産も人間としての品格も失ってしまい、豚と共に生活をするという屈辱の中に置かれてしまいます。当時のイスラエル人にとって豚は飼うことを禁じられていた動物だったのです。そしてさらに、 どん底に落ちた弟は、もう一つ厳しい現実を味わうことになります。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかったということです。すなわち、人間の冷たさに直面させられたのです。私たち人間は自分の生活で精一杯です。思いはあっても他人の生活を顧みるゆとりがありません。弟は今まで父親のもとにいて人生を甘く見てきました。しかし現実は弟が期待していたほど甘くはありませんでした。弟はこうして人間の限界と自分の弱さを知ったのです。それと同時にその世の中で父の愛の深さに気づかされたのです。そこで彼は我に返ってと書いてあります。自分の存在も命もお金も物もすべては父から与えられたもので、父の中に無限の愛があることを本当に知るのです。そして自分の命の源である父のもとにもう一度帰ろうと立ち上がります。イエス・キリストがこの例え話で語っておられる父というのは神様のことです。弱い人間を支え、養ってくださるのは父である神様なのです。父でいます神様は大きな愛を持ってご自分のもとに帰ってくる私たちをいつでも迎えてくださいます。私たちがどんなに罪があっても、どれほど失敗しても、ありのままの姿で温かく喜んで迎えてくださる神様がおられるのです。あなたもこの愛の神様のもとに帰ってこられませんか？